政策討論会、分科会、環境福祉委員会を開催しました。環境福祉委員会は、令和4年4月28日に、子ども医療費助成事業をテーマとして、第1回政策討論会、分科会を開催しました。この討論会では、令和4年3月9日の環境福祉委員会において、子ども医療費助成事業、未就学児童における窓口負担についての質疑の中で、窓口での1000円負担などに対して、保護者からの意見は聞いていないとの答弁や、これまで本会議などにおいても、コンビニ受診にはなっていないのではないかとのことに対し、調査、検討を要望しているが、コロナ禍での検討は、なかなか踏み出せないとの答弁の中で、各議員からは、保護者から窓口負担についての訴えがあったことなどから、議員間討論において、同事業について、委員会として市に見直し案を示していくべきとの考えで合意。他市を含む行政事務の状況等調査。市民の意見、アンケート調査。医療事務関係の調査を行い、政策討論会での議論を通して方向性を見出し、市長に政策提言などを行いたいと考えています。第1回、令和4年4月28日。担当部局より、行政事務の現状及び制度導入の経過について聞きました。松阪市福祉医療費助成負担軽減対策検討委員会に対し諮問を行い、1、償還払い方式と現物給付について、2、対象者の範囲について、3、軽減負担による事業効果について、平成30年1月に答申を受け、平成31年4月受信分から子ども医療費の制度改正をした。答申の中で、現物給付の導入をしたことにより、コンビニ受診が増えるなどの懸念から、医療費が 1.2 倍から 1.3 倍になるというようなことが予測されており、医療費の増大を抑制するため、未就学児童においては保護者の所得が児童扶養手当の所得制限内の方は窓口自己負担分の無料化で、保護者所得が児童扶養手当の所得制限以上の方は窓口自己負担分を最大1000円まで、自己負担額は償還払いによる助成をしています、との説明があった。分科会委員より担当部署へ、松阪市福祉医療費助成負担軽減対策検討委員会の答申から未就学児童への現物給付、一部現物給付の決定に至った考え方や、三重県下他市町村との比較についての質問がありました。今後の調査研究の課題問題点などについて、議論の中で、直近2年から3年の医療費の推移のわかる資料の請求、それと同時に人口数がよく似た市町に医療費の推移表の依頼、保護者へアンケートの依頼をすることを話し合いました。写真。4月28日開催の第1回政策討論会。写真、終わり。